ネギでございます。これは第3四半期の実績でございます。売上の方は 8% 増、販管費の方ですね 15% 増で、営業利益は 1% 増益になっております。で、今回も前回もそうだったんですけども、為替の影響結構大きくて、売上の方は、大体8億6000万円ですね。為替の影響ですね。で、それよりも大きい販管費の方ですね。で、我々前も申し上げたように、トレンドマイクロ の、 人材の構成を見ると、円安くなると、ちょっとまた特にドル高になるとですね、人件費あるいはこの販管費膨らんでしまう。で、この影響、為替はここはですね、大体10億12億円前後入っております。で、そうすると2つ調整すると、本当はこれは為替の影響抜きで 5% 増収ですね。販管費も大体同じパーセンテージですね。ちょっと為替の影響でこんなに膨らんでおります。これ一つですね。それから経常利益の方がちょっと2桁 16% になってますけれども、ここは逆に今度円安の効果で一部ちょっと為替の、利益ですね、も入っております。あとはプリギャップの方ですね、2桁の成長続いております。為替の影響抜きでもですね 11%、そこは後ほど出ますけれども、特にアジアとラティンアメリカですね、この辺結構伸び率高いですね。これは今年の予想に対して、着地点ですね。売上の方はこういう意味で十分クリアできる。利益の方がまだ一四半期残ってますが、ちょっと為替だいぶ変わってきたんで、多少為替の方は足引っ張っていることがあります。今の予想はまだ何も修正してないんですので、そのままいけるんじゃないかなと思ってます。これドル建ての決算ですね。あとは地域別ですね。これは売上の為替の影響なしで見ると、日本の方がマイナス 1%で、これは北米プラス5、ヨーロッパは一番伸び率高いですね、プラス 10%。ここはまた後ほどもう一つスライド出ますが、カンジューマの売り上げですね、減ってます。これは一番最大の要因ですね、減ってるのは。で、ここはさっき申し上げましたように APAC と、アジアの方が比較的伸び率高いですね。これさっき申し上げました為替の影響ですね。売上の中に8億6000万円、同じ為替レートで売上どういうふうに推移している、今回 5% ですね。大体この辺で推移するんじゃないかな見込みでございます。裏に缶詰の売り上げは、ちょっと来年も減るじゃないか、その見込みで、この辺の推移を考えております。セグメント別の売上ですね、ここは明確に、日本のマイナス6はプラス4ですね。で、北米の場合これはちょっと円建てですから、これプラス8はですね、ドル建てで見るとこれマイナスですね、実質的に。で、ここはプラスです。で、クラウド関連の売上ですね、これは引き続き好調でプラス 51% で伸びております。売上の構成特にコメントするものはないんですね。円安くなると日本のシェアは減っていく。あと伸び率もちょっと最近海外の方が高いんです。その要因で日本のシェアちょっと減ってます。プリギャップの売上、ここまた為替の影響なしで見るとプリギャップは逆に日本の方がプラス 7% になってますね。ここはちょっとなんでこれプリとポストのズレがこんなになってるのは、前年に比較することですので、そこはちょっと一部、返品引当金のファクターも入っております。で、ヨーロッパの方ですね、プラス 13% ですね。で、 APAC さっき申し上げました伸び率高いですね、 26%、 ラティンアメリカの方が 60% ですね。で、この伸び率 の一番良いのはクラウド関連の製品と、あとはですね、我々カスタムディフェンス、標的型攻撃対策ですね、ディスカブリーという製品の売り上げでございます。で、まとめてみるとですね、プリギャップで為替の影響抜きで見ると、エンタープライズの売り上げは 15% 伸びてます。 そういうコンジューマーの方が、プラス 3% ですね。で、ポストキャップの場合は11とマイナス、こう、なってあ、ごめんなさい、ネットセールスですね。ネットセールスの方がプラス11とマイナス5になっております。まあ、前四半期もそうだったんですけども、エンタープライズの方は2桁の成長をついております。で、コンジューマーの方が残念、まあ、オミカワのプレゼンテーションの後ほどもっと細かい説明出ますけれども、まあ、全体的にやっぱりパソコンの販売台数減っている環境の中に、まあ、コンジューマーの売上も影響を受けております。これはクリノビ収益。これはクリノビ収益減っているのはですね、これはバランスシートの項目ですから、為替の影響大きいですね。プリギャップの方がまだポストギャップより高いんですので、本当は、まあ、その残高、為替の影響なければ増えているはずですけど、まあ、ここはちょっとそのまま円建ての数字でございます。で、これは地域別の繰り延び収益ですね。コストの方ですね、特にここはコメントすることはございません。前の四半期とそんなに変わらない。まあ、多少減っていることですね。プリギャップ対トータルコストですね。まあ、ここもそんなに違いがありません。キャッシュフローの方はプラス 6% ですね。だいたい60数億円の四半期のキャッシュフローでございます。まあ、ヘッドカウントもあまり変わらないですね。まあ、この中にですね、ちょっと数値的に見えないかもしれないけれども、構成はですね、セールスマーケティング特にですね、既存の製品より最近の我々力を入れているクラウド関連の製品とか、まあ、その技術的にもうちょっとですね、チャンネル経由じゃなくて自分でもイニシアティブ取れるセールスパーソンの割合が増やしております。ですから、まあ、同じ、ヘッドカウントでもちょっと、内部のスキルセットですね、変わっております。これはさっき申し上げました、この辺ですね、売却益と為替の差益ですね。まあ、これは円安の効果でございます。バランスシートの方も特に変わっていることはございません。で、 Q3 のハイライトですね、すでに申し上げましたように、まあ、クラウド関連製品の成長は続いております。それから企業向けのビジネスのプリギャップの成長は2桁で推移しております。で、ローライトもですね、さっき申し上げましたように、個人向けの売上の減少ですね。あとは円安で、コストがちょっと膨らんでおります。で、1月から9月の、まあ、これは四半期今まで発表した数字のまとめですから、ちょっと省略して、予想ですね、これは修正しません。で、特に売上の、さっき申し上げましたように、まあ、これは我々としては、クリアできると思ってます。で、利益の方はですね、ちょっと為替がちょっと変わってますので、多少負担、あとは株価が上がっちゃいました。この2つの要因というのは我々としては2月の時点で予想出した時ですね、思ったシナリオよりちょっと変わっておりますので、その負荷そのまま入っちゃいますね。株価上がると我々の株価に連動している報酬の分は膨らみます。あとは、為替ですね、ドル建てあるいはドルに連動している通貨の国の表がちょっと膨らみます。この影響で、まあ、これ340億円どうですかと言われちゃうと、よく分からないですね。まあ、でもできるだけ頑張ってこの数字達成したいと思ってます。最後はですね、HP 社のセキュリティの事業部の一部、ティピングポイントという不正侵入検防止ですね、IPS の事業の譲り受けですね、我々3億ドルで買収することを決めて、ちょっとここはですね、この戦略的なこの説明ですね、もっとエヴァチェンの方は我々20日で計画しているディレクションというイベントにですね、エヴァの方がもっと細かい説明、 されますので、まあ、ぜひですね、そこはもっとこれは知りたいことであればぜひそのイベントに参加していただければと思います。で、私の方からですね、まず簡単な説明で、何のためにこれやったのは、まあ前からちょっとこの場でも時々出た話ですけれども、ボーダーズセキュリティでですね、ヘルティック型攻撃がだんだん注目されると、ネットワークセキュリティの一部ですね、どうしても我々としてもやらざるを得ない、まあ、自分でもやってきたつもりでですね、さっき申し上げましたディープディスカバリーという製品ですね、ネットワークセキュリティの製品ですので、まあ、でもここはですね、自分で学びながらやるより一気にですね、もうちょっと戦略的に強いポジションを取るために、まあ、ティッピングポイントって iPS 市場の一つのリーダーの会社ですので、まあ、会社というのは昔は会社でその後買収されてですね、 HP の一つの部門だったんで、まあ、そこはチャンスがあったんで我々買収してネットワークセキュリティのポジショニング強化する戦略ですね。で、これはどうするのか、ディープディスカバリーの方はブリーチディテクション、標的型攻撃の、まあ、検知ですね、検知だけはちょっと足りないんで、お客さんから見るとやっぱり防止の機能も欲しいんですので、まあ、今度ティッピングポイントの次世代 IPS を使って、お客さんの方はですね、ちゃんとまあ、このハッカー攻撃に対して、もっと完璧なソリューションを提供できる、こんな考え方ですね。で、ティッピングポイントの、お客さんですね、すでにこれ売り上げ、1億6000万、1兆7000万ドルぐらいの売り上げの規模の会社ですので、まあ、300人の社員ですね。で、あとはお客さん2300社、ほとんどこれは大手企業か、あるいは政府ですね、米国の政府とか、これは受けることになっております。で、これに対してちょっと3つの質問が後で出ると想像してすでに答えたいのは、1つはですね、ティッピングポイント買収されるとですね、ノレンダイの焼却どうなるのか、今のところ我々考えているのは5年間で焼却する、まあ、日本の会計基準でノレンダイの焼却が必要になりますので、まあ、我々としては別にこれはノレンダイですね、焼却する必要ないと思ってても、これは会計基準のリクエアメントですので、5年間でやります。そうすると、まあ、大体年間60億円前後の負荷が増えます。来年からですね。これは一つですね。で、2番目はですね、じゃあこんな負荷増えると、配当金どうなっちゃうの？配当金って言われる利益の、まあ、純利益の7割で計算してますので、まあ、配当金実はこれが入るとキャッシュフローがもっとですね増えるはずですので、配当金の計算の方法をちょっとチェンジした方がいいんじゃないかな、我々も検討しております。まあ、考え方としてはこの焼却ティッピングポイント の、 のれん台の焼却の負担ですね、出し戻して純利益計算してそれで配当金払った方がいいんじゃないかな、我々は考えております。まあ、そのうちにですね決めて、説明しますけれども、買収しただから減配になってしまった、そんなことはないと思います。で、3番目ですね、タイミング的に、まあ、我々としてはこの四半期で、まあ、クローズしようと思ってたんですけれども、ちょっと長引く可能性はあります。それはですね、要因としては米国の政府から、これは承認取らなくてはいけないですね。それはちょっと30日から90日ぐらいかかるんじゃないかなと我々今聞いておりますので、まあ、多分これは1月になってしまうんじゃないかなと思っております。第4四半期に、この取引の影響はありません。まあ、私の意図でございますが、後で質疑等の場でもっと細かい説明したいと思います。ご清聴ありがとうございました。